する天のお父様、新しい一日を、また新しい一週間をありがとうございます。神様、あなたへ感謝と喜びを持って賛美します。あなたの御前に出ていきます。神様、どうぞ私たち一人一人の上に必要な御言葉を与えてください。それを聞くことができるように、私たち一人一人の心を開いてください。神様、あなたへの賛美を喜んで賛美します。神様、あなたに向かって、神様愛してますと賛美を持ってあなたに宣言します。ハレルヤ、主よ、本当に私たちを憐れんでくださり、また何よりも愛してくださること、ありがとうございます。この賛美の時、あなたが共にいて、私たち一人一人の心に触れてください。感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。それでは共に賛美しましょう。
Thank you.
愛します。あなたの前に今出ていき、あなたにひれ伏し、本当にあなたを主と礼拝します。
ただいまから9月第二手術献身者で礼拝を始めます。すると彼らは言った。私たちはアブラハムの子孫です。今まで誰かの奴隷になったことはありません。あなたたちは自由になるとどうして言われるのですか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。奴隷は家にいつまでもいるわけにはいかないが、子はいつまでもいる。だからもし子があなたたちを自由にすれば、あなたたちは本当に自由になる。司会者、お祈りいたします。全能なる御在天の父なる神様、あなたの尊い御名をあがめ賛美をいたします。私たちはあなたの恵みと導きによって今朝この世に愛する兄弟姉妹とともに聖なる街道に集うとともに、時と場所を変え、さまざまな形で多くの人とつながり、共に主の日の礼拝を守ることができますことを心より感謝いたします。すぐる一週間の日々をあなたからの恵みのうちに過ごさせてくださり感謝をいたします。これから始まる一週間、私たち一人一人が謙虚に誠実にあなたから与えられた命に感謝し、あなたと共に希望を持って神の子、光の子として歩むことができますよう守り導いてください。今世界は各地で争いや相互不信による分断、人の営みによる 温暖化による異常気象などかつて経験したことのない先の見えない不安未来への大きな混乱恐れ不安に覆われています。このような状況の中、照明を受け主の栄光を表されようと学びをされている方、献身者として歩まれようとされている方が各地におられます。本日はそのような献身者の方を覚え、その歩みを祈り、献金を捧げて支えていくことを記念いたします献身者デーです。どうか主よ、あなたがお一人お一人のそばにあって学びと生活を守り、その働きを豊かに祝し用いてください。本日礼拝に集いたくてもさまざまな理由で集えない兄弟姉妹を覚えます。どうかあなたがお一人お一人の上にあって癒し慰め希望と勇気をお与えになり、それぞれの家庭や職場において主を信じ主を愛し主と共に平安のうちに過ごすことができますようお守りください。本日の礼拝におきまして御言葉を取り継いでいただく田口恵子副牧師を強めるとともに、聞く私たちの心を開かせ、心を霊で満たし、御言葉を日ごとの糧として歩むことができますよう、あなたの大きな愛で祝してください。すべてを委ね、感謝し、皆様方の祈りと合わせ、この祈りを希望の光、復活の主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美をいたしましょう。新聖賛美歌14番1節から3節です。どうぞお立ちください。
主助けたも
ご一緒にゆっくりと主の祈りを捧げましょう。主の祈り、天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と社会とは限りなく何時のものあればなり。アーメン。どうぞおかけください。続きまして、献身者グループによる献身者デーアピールでございます。
おはようございます。今日は今献身者デイっていう名前でこう礼拝を捧げております。この献身者デイっていうことは女性連合が中心になって献身者たちを育てようと思いから1981年から続けてきた働きであります。女性連合の働きでありますけれども、これは男女関係なく皆さんが祈りと献金を持ってこの働きに参加することができます。その皆さん の献金の中で一部は奨学金として献身された方々を支援するために用いられています。今から今年度の奨学金としてこう支援を受けておられる方々を皆さんにご紹介させていただきたいと思います。まず帯広教会の天宮吉香さんです。この方は青年海外協力隊として海外で働いてみたいという夢を持って看護の道を選んだ方で、もう3年目に入り最終学年となりました。実習を通して専門性をより磨くことができますようお祈りをよろしくお願いいたします。次は京都教会の有吉井由美さんです。神学部での学びも2年目となり、聖書科の先生になるための宗教教育法の勉強が始まったとのことでした。礼拝の中では説教の手話通訳の奉仕をされているので、これからも学校生活、勉強、手話活動のために引き続きお祈りをください。次は釧路教会の河内ゆまさんです。入学してから3年目ですが、特にこの1年間多くの新しいチャレンジが与えられました。その中で聖書理解が深められたこと、自分の知識の実践の難しさや課題に気づいたことを感謝しますと話されました。これからも日々の生活を守ってくださる神様を信頼して歩み続けたいと思いますので、そのために祈ってくださいとのことでした。次は玉右和教会の小林彩子さんです。この方は99匹と1匹の羊の話を通してクリスチャンになられた方です。その時聖書の価値観は世の常識と違うのだと感じて、それを今も大事にされておられるそうです。うつ病になったことをきっかけにして信仰へ導かれ、証明をいただいて、現在は 東京バプテスト神学校の本科で学んでおられます。これから神様の導きに従ってさまざまな一匹立ちと出会い、共に泣き共に喜ぶ生活ができる牧師となりたいとのことなので、そのために祈りに覚えていただきたいと思います。次は静岡教会の松坂凪さんです。今年の春、無事に看護師の国家試験に合格し、大学も卒業しました。現在は助産師になるために勉強されています。お母さんと赤ちゃんだけではなく、その家族を身体も心もケアできる助産師になりたいと思う松坂さんのビジョンを覚えてお祈りください。最後に、東京北教会の林慶金さんです。1年3ヶ月日本語の勉強を通して、簡単な日本語で教会の皆さんと交わりができるようになったことを本当に嬉しく思っているとのことでした。今年の目標は日本語能力試験のレベル2テストに合格することだそうです。このことを覚えて、皆さん日本語の学び、また子育てのためにも祈りに覚えてください。今年度はこの6名の方が奨学金の対象となっています。この方々を皆さんも聞きながら見ながら気づいたかと思うんですけれども、この方々は直接伝道に関わることではな、それだけではなく、各々分野のにおいて、こう自分が、献身して、神様のために働きたいっていう思いを持っておられる方々です。そのためには必要なことがあります。勇気です。また、知恵です。この世の価値観ではなく、神様の価値観、教えに立って、働くためには必要なものが勇気と知恵なのです。皆さん、ぜひお祈りに覚えてください。この方々が毎日新たな神様の愛に満たされ、神様からの知恵と勇気を持って、それぞれ置かれたところで神様のために献身することができますように。いろんな葛藤があると思うんですけれども、その中でも神様が喜ばれる選択を選び取ることができますように、神様、皆さんの祈りに覚えていただけたらと思います。また、この教会をはじめ、いろんな教会各地で、このように自分の働きをもって主に仕えたいと思われる献身者の方々がより起こされますようにと、皆さんお祈り、心を合わせてください。今日、献身者デイです。この一日だけでも皆さんよろしくお願いいたします。この礼拝後に、この、ロビーで袋を持って立ちます。皆さんがこの祈りに加わりたい、支えたいっていう気持ちを献金っていう形で表してくだされば感謝です。皆さん、ご協力をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
おはようございます。隣の方とも挨拶を交わしましょう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今朝このように皆さんと共に礼拝できることを感謝します。この場に来られた皆さん、お祈りお祈りを心から歓迎いたします。また時間と場所を超えてインターネットを通してこの礼拝を守っておられるお祈りお祈りも心から歓迎し、皆さんと共に捧げるこの礼拝が今週も私たちの力になると信じます。さて、今日は献身者デーを覚えて礼拝を捧げております。先ほどアピールがありましたが、6名の小学生のために皆さんぜひ覚えてお祈りください。そして教会の中で また教会のご家族、そして皆さんのご友人の中では今多くの方々が病床にあることを聞いております。私たちは神様の癒しと助けを求めながら皆さんと共に祈りを捧げていきたいと願います。そして週報にありますが、先日月刊表でも婚約式と書かれていてですね、誰なんだろうと気になっておられる方々、いらっしゃると、聞いておりますが、主婦には名前が記載されております。今日選挙になってくださいます、田口福牧師の息子さんであります。息子さんがここで、婚約式また結婚式を、予定しております。皆さんの祈りに、覚えていただければと思います。では、皆さんと共に、祈りのひとときを持ちたいと思います。日々私たちは本当にさまざまな思い煩いを抱えております。不安を心配を抱えておりますけれども、今朝この主の御前に立ってすべてを主の十字架のもとに下ろしたいと願います。主が私たちの祈りに応えてくださることを信じて、神様から平安を恵みをいただいていきましょう。ではしばらくすべてを委ねて祈っていきたいと思います。祈りましょう。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げて、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。主よ、あなたの平安を、あなたの希望、癒しをお与えください。信じます。主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。
共に賛美をしましょう。新聖賛美歌の534番です。お差し支えのない方はご起立をお願いいたします。 おかけください。
本日の御言葉はガリラヤの手紙5章1節から15節です。新約聖書349ページです。ガラテヤの信徒への手紙5章1節から15節。この自由を得させるためにキリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。だからしっかりしなさい。奴隷の首輝きに二度とつながれてはなりません。ここで私パウロはあなた方に断言します。もし割礼を受けるならあなた方にとってキリストは何の役にも立たない方になります。割礼を受ける人すべてにもう一度はっきり言います。そういう人は律法全体を行う義務があるのです。律法によって義とされようとするならあなた方は誰であろうとキリストとは縁もゆかりもないものとされいただいた恵みも失います。私たちは義とされた者の希望が実現することを霊により信仰に基づいて切に待ち望んでいるのです。キリストイエスに結ばれていれば割礼の有無は問題ではなく愛の実践を伴う信仰こそ大切です。あなた方はよく走っていました。それなのに一体誰が邪魔をして真理に従わないようにさせたのですか。このような誘いはあなた方を召し出しておられる方からのものではありません。わずかなパン種が練り子全体を膨らませるのです。あなた方が決して別な考えを持つことはないと私は主をよりどころとしてあなた方を信頼しています。あなた方を惑わす者は誰であろうと裁きを受けます。兄弟たち、この私が今なお割礼を述べ伝えているとするならば今なお迫害を受けているのはなぜですか。そのようなことを述べ伝えれば十字架のつまずきもなくなっていたことでしょう。あなた方をかき乱す者たちはいっそのこと自ら虚勢してしまえばよい。兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに愛によって互いに使いなさい。律法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされるからです。だが互いに噛み合い共食いしているのなら互いに滅ぼされないように注意しなさい。本日の宣教はキリストにある自由と題しまして田口恵子副牧師よりいただきます。